3. 江東区の財政状況。平成25年度下半期、平成25年10月から平成26年3月の財政状況をお知らせします。平成25年度下半期の予算執行状況。一般会計、平成24年度からの繰越免許費繰越額、17億695万円。平成25年度当初予算、1650億6500万円、プラス、補正、上半期1回プラス、下半期3回、77億9300万円。平成25年度予算減額、1745億6495万円。平成26年3月までの予算の執行状況は、次の通りです。平成26年3月31日現在、この表における予算減額等は1円単位で記載しています。会計区分、予算減額、収入済額、収入率、支出済額、支出率の順に読みます。一般会計、1745億6494万6750円。1523億1156万3449円 87.3%。 1434億5166万8643円 82.2%。 国民健康保険会計534億2000万円489億9203万7522円 91.7%。 466億8840万8054円 87.4%。 介護保険会計262億5600万円252億4718万147円 96.2%。 231億1675万267円 88.0%。 後期高齢者医療会計73億1600万円70億8043万9777円 96.8%。71億3856万8934円 97.6%。 合計2615億5694万6750円 2336億3122万895円 89.3%。2203億9539万5898円 84.3%。 以上です。一般会計については下半期に3回の予算の補正を行いました。主な内容は次の通りです。補正予算、区議会定例会可決日、補正額、主な内容の順に読みます。第2号、平成25年10月23日、23億6300万円、私立保育所整備事業、7億3719万円、予防接種事業、5億3747万円、不燃化特区推進事業、2789万円。第3号、平成25年10月23日、2500万円。オリンピック・パラリンピック・まちづくり構想策定事業、2000万円。オリンピック・パラリンピック開催準備事業、500万円。第4号、平成26年3月12日、67億6700万円。公共施設建設基金積立金、76億9567万円。私立保育所整備事業、1億4024万円。以上です。区有財産特別区債の概況。1、 区有財産現在高。区が保有している土地や建物などの財産は次の通りです。平成26年3月31日現在、区分、数量、金額、構成比の順に読みます。土地、142万2711.76 平方メートル、3613億9650万9000円、60.3%。建物、875306.20平方メートル、1388億17万4000円、23.2%。基金、21基金、836億4486万8035円、14.0%。工作物、46億9899万2000円、0.8%。有価証券等、43億9924万5392円、0.7%。物品、3516点、43億9154万8537円、0.7%。貸付金、13億8938万8673円、0.2%。立ち木、6303本、5億5633万9000円、0.1%。合計、5992億7706万4637円、100.0%。区民1人当たり、1223626円。以上です。2、基金と負債の現在高。基金とは、区の預貯金を、負債とは、区の借金を表します。これらは、学校改築など、一度に多額の財源を必要とする場合や、税収減などによる財源不足の際に活用します。平成26年3月31日現在、基金、積立金、残高、726億9787万円、区民1人当たり148437円、1世帯当たり294679円、負債、残高、278億3480万円、区民1人当たり56834円、1世帯当たり112828円。この表における基金は、積立基金、11基金を記載しています。区民税負担の状況。区民1人当たりの区民税の負担は次の通りです。区民税調定額、人口、1人当たり負担額の順に読みます。平成26年3月31日現在、427億1340万1000円、489755人、87214円。平成25年3月31日現在、423億7696万9000円、481031人、88096円。比較増減、3億3643万2000円増、8724人増、882円減。以上です。平成25年度予算の使い道、1万円換算。平成25年度一般会計最終予算を1万円に換算して目的別に表したものです。福祉や子育てに、民生費4078円。防災対策や地域振興に、総務費1863円。学校教育や図書館に、教育費1481円。健康増進や環境対策、清掃に、衛生費、956円。 道路・公園・まちづくりに土木費578円、区債の償還に交際費144円、商工業・観光振興に産業経済費78円、議会運営に議会費52円、国民健康保険の資金などにその他770円。問い合わせ先、財政課予算担当、電話 3647-1760。 4. サイバー犯罪に巻き込まれないために、ウイルス対策ソフトの導入やスマートフォンのセキュリティ対策を、 Windows XP のサポートが打ち切られたことなどからサイバー犯罪の被害が懸念されています。巻き込まれないための注意事項を紹介します。ID、パスワードの管理。他人に知られないように注意の上、定期的に変更し、使い回しはやめましょう。ウイルス対策ソフトの導入。ホームページや受信メールを閲覧するだけで感染する悪質なウイルスも出回っています。ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に更新しておくことが大切です。OS やソフトウェアは常に最新の状態に。OS や Office ソフト、Java、Adobe Reader 等のセキュリティホールを狙った攻撃に対しては、OS やソフトウェアを常に最新の状態に更新することが大切です。無料通話アプリ、SNS、コミュニティサイト。これらを通じて知り合った人とのトラブルから犯罪に巻き込まれるケースが増えています。携帯電話やスマートフォンで撮影した写真の GPS 位置情報から自宅が特定されてトラブルになるケースもありました。連絡先を教えて、写真を送って、今度会おうなどと言われても安易に応じないでください。スマートフォンのセキュリティ対策。スマートフォンはパソコンに電話機能がついたものと思ってください。しっかりセキュリティ対策をしなければ、個人情報の流出やウイルス感染の危険があります。不正アプリによりスマートフォン内の個人情報が勝手に第三者に送信され悪用される事案も起こっています。アプリの利用は信頼できるサイトから行い、開発者や開発元が不明なアプリはインストールしない。インストール時に不要な権限付与を求められていないかを確認することが大切です。サイバー犯罪のトラブルに巻き込まれた場合は、最寄りの警察署か警視庁サイバー犯罪対策課に相談しましょう。問い合わせ先、警視庁サイバー犯罪対策課サイバー犯罪相談受付、午前8時半から午後5時15分、土曜、日曜、祝日を除く、電話 3431-8109、 深川警察署、電話3641-0110、 城東警察署、電話3699-0110、 東京湾岸警察署、電話3570-0110、 危機管理課防犯担当、電話3647-4399。 5. 中小企業若者就労マッチング事業。中小企業に就職を希望する若者を募集。この事業では未就職の若者を対象にビジネス基礎研修を実施し、求人のある区内中小企業で紹介予定派遣として就労実習を行い、実習後に正規社員として就職することを目指します。就労実習企業はマッチング交流会や面接会を通し、より若者に合った企業を選定できます。研修・実習期間中は、区が事業運営を委託する企業へ契約社員として採用され、給与、月額15万円程度、を支給します。説明会及び面接会。日時・場所。1、7月7日月曜、産業会館、東洋 4-5-18。2、7月8日火曜、商工情報センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。3、7 7月10日木曜、区役所7階第72第73会議室。4、7月25日金曜、商工情報センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。いずれも午前10時から。以上の日程でご都合が悪い場合はお問い合わせください。対象定員、学校教育法で定める高等学校、大学、高等専門学校、または専修学校を卒業後、おおむね5年以内の方で、現在正規雇用についていない29歳以下の区民30人程度。面接の上選考。研修就労実習期間、9月から平成27年1月予定。委託事業者、株式会社パソナ、許可番号、-13-30-4674。13-u-010444。申し込み、6月25日水曜から電話で、高等若者就職応援事務局、電話、6734-1121。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話、3647-2331。6、高等産学交流会。7月25日金曜、企業と大学が連携し、新技術や製品開発のきっかけに。区では、芝浦工業大学、東京海洋大学、首都大学東京、武蔵野大学、都立産業技術研究センターの協力を得て、中小企業の商機となる高等産学交流会を開催しています。産学連携のきっかけを作りたい方、技術開発のヒントを見つけたい方など、お気軽にご参加ください。懇親会も行いますので、異業種企業や各大学関係者と交流ができる絶好の機会です。日時、7月25日金曜午後2時、午後1時半会場。懇親会は午後4時15分頃から。場所、株式会社総合。塩浜 2-25-14。 対象定員、中小企業の方70人、申し込み順。費用、無料。内容、講演、企業発表及び懇親会等。申し込み、6月25日水曜から電話またはファクス、メールに、1、氏名、2、企業名、3、所在地、4、電話番号、5、懇親会参加の有無を記入し、経済課産業振興係へ。電話、3647-2332。ファクス、3647-8442。e メール、060-2020@city.koto.lg.jp。 7、公園内での無許可のスポーツ教室に注意。子供が関わることのないようご協力を。区立公園児童遊園で専用の許可を受けずに〇〇〇スポーツクラブといった名称で会費を集めて幼児児童に野球やサッカーを教えるなどの営業行為を行う団体があります。高等区立都市公園条例により、公園・児童遊園を使って営業行為を行う場合、及び公園の一部を利用する場合は、区長の許可を受けなければなりません。許可した場合には許可証を発行しています。区では、このような公園内での無許可の行為に対し、現場での注意及び退去の通告などを行っています。保護者の方々には、こうした行為にお子さんが関わることのないようご協力をお願いします。問い合わせ先、施設保全課水辺と緑の事務所、電話 5683-5581、河川公園課公務係、電話 3647-2538。 8、生涯学習の場、自由大学受講生募集。区内4会場で社会、生活、歴史などを学ぶ講座を開講。高齢者の皆さんが生きがいある生活を送ることを目的とした生涯学習の場として、 社会、生活、歴史、文学、健康など様々な分野を学びます。日時、9月3日水曜から平成27年2月6日金曜。場所、次の通り。会場、クラス、曜日、時間、講座、一例の順に読みます。深川ふれあいセンター、平野 1-2-3。A、火曜、10時から12時。B、金曜、14時から16時。ルネサンス絵画の宝庫、ウフィツィ美術館への招待。1、2、あなたもちょっぴり歌舞伎通、ほか。上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12。A、火曜、14時から16時。B、金曜、10時から12時。大名屋敷と江戸の町。1、2。今だから話せる私の東日本大震災体験談。あの日から3年を迎えて。他。亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101。月曜、木曜、14時から16時。シニアのためのラジオ体操講座。楽しく、正しく動いて、元気な毎日を送りましょう。1、2。火付盗賊改め、長谷川平蔵と鬼兵取物帳。他。グランチャ東雲、東雲 1-9-46。水曜、14時から16時。自分の体を知って楽しくエクササイズ。1、2。活弁付き無声映画の魅力と語り継がれる名セリフ。他。各クラスにより内容が異なります。詳細は受講案内を参照。対象定員、区内在住で60歳以上の方、各クラス80人。昨年度自由大学を未受講の方を優先し、抽選。費用、500円、資料代。内容、全6クラス、20講座、合同講座4回を含む。受講案内配布場所、7月1日火曜から、江東区社会福祉協議会、各ふれあいセンター、老人福祉センター、グランチャ東雲、各福祉会館、図書館出張所で配布。社会福祉協議会のホームページ、http://homepage3.nifty.com/kotoshakyo/からもご覧いただけます。締め切り日、7月11日金曜消印有効。申し込み。受講案内配布場所にある専用申し込みはがきに記入し、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、江東区社会福祉協議会地域福祉推進課へ。電話及び窓口での申し込み不可。申し込みはいずれかの一クラスのみとし、重複申し込みはできません。聴講制度はありません。電話3640-1200。9、ファミリーサポート協力会員募集。支え合おう地域の子育て。育児の手助けが必要な方、生後57日から小学校3年生までの児童の保護者を援助してくださる協力会員を募集しています。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園、幼稚園への送迎、その後の預かりなど。活動時間、午前7時から午後10時、協力可能な時間内で実施。登録要件、区内在住で20歳以上の心身ともに健康な方、資格、経験、性別は問いません。謝礼金、活動時間、曜日により1時間800円または1000円。協力会員登録養成講座、要予約。日時、7月18日金曜、午前10時から午後4時40分。場所、森下文化センター研修室、森下 3-12-17。定員30人、申し込み順。申し込み、6月26日木曜から電話で、ファミリーサポートセンター事務局、江東区社会福祉協議会内。電話 0568315573。利用会員登録説明会も開催しています。毎月2回開催。詳細はお問い合わせください。10、ふれあいサービス協力会員募集。家事・介護・産前・産後のお手伝い。ふれあいサービスは、高齢の方から障害のある方、産前・産後の世帯など、援助が必要な方を対象に、家事や介護のお手伝いをしてくれる協力会員、有償ボランティアを募集しています。ぜひ協力会員として登録いただき、地域の助け合いにご協力をお願いします。登録資格、18歳以上の心身ともに健康な方、資格、経験、性別、居住地は問いません。活動内容及び謝礼金、家事援助サービス、食事の支度、洗濯、掃除、買い物代行など、1時間700円または840円。介護サービス、車椅子、外出等の介助、乳幼児介助など、1時間840円または1050円。ランドリーサービス、入院中の方の衣服、タオルなどの洗濯代行、1回700円。登録説明会、日時、7月17日木曜午後1時半から4時。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。内容、事業の説明と登録手続き。定員、50人、申し込み順。申し込み、6月27日金曜から電話で、社会福祉協議会福祉サービス課、電話、0683-1571。11、ジュニアリーダー講習会、参加者募集。地域行事やキャンプで活躍するリーダーを目指そう。ジュニアリーダーとは、地域行事などで活躍し、グループ活動のリーダーとなるお兄さん、お姉さんのことです。宿泊研修や班活動などを通して、楽しみながらレクリエーションやキャンドルファイヤーの方法などを学びます。大勢の人の前で話せる、自分で物事を考えて行動できる、など、人間としての成長にも役立ちます。子供たちの良き理解者となる町のお兄さん、お姉さんを目指して一緒に頑張りましょう。初級修了者、中学1年生から高校3年生で子ども会の推薦がある方を対象とした中級講習会の参加者も募集中です。日時、場所、内容、次の通り。平成26年度ジュニアリーダー初級講習会日程表。日程、内容、会場の順に読みます。1回、9月21日日曜、13時から16時。開講式、オリエンテーション。深川地区、東洋区民館。城東地区、砂町小学校。2回、10月12日日曜、10時から16時。宿泊研修、オリエンテーション。深川地区、東洋区民館。城東地区、砂町小学校。3回、11月1日土曜から3日月曜祝日。宿泊研修2泊。千葉市少年自然の家。4回、11月16日日曜13時から16時。班活動、グループ活動、屋外で活動しよう。深川地区東洋区民館。城東地区砂町小学校。5回、12月7日日曜10時から16時、班活動、グループ活動、班のみんなと協力しよう。深川地区東洋区民館、城東地区砂町小学校。6回、平成27年1月25日日曜10時から16時、合同交流会閉校式、青少年センター、事情により講習会内容等を変更する場合があります。対象、区内在学在住の小学5年生から中学1年生。費用、8000円、治療代宿泊研修参加費等。申し込み用紙配布場所、各子ども会、区立小中学校、青少年センター。区ホームページからも入手可。 締め切り日9月12日金曜筆着。申し込み。申し込み用紙に記入し、郵便番号 136-0071 亀戸 7-41-16 青少年センターへ。所属する子ども会や区内小中学校への持ち込みも可。電話 3681-7334。 12. 蚊の発生源をなくそう。周囲の水たまりをチェック。梅雨の時期を迎えると蚊が発生する季節になります。蚊の発生源に対し的確な対策を取ることが蚊の発生防止につながります。発生源の水たまりをなくしましょう。蚊の防除には水中に生息するボウフラを発生させないことが最も有効です。空き缶やフルタイヤ、ビニールシート、植木鉢の受け皿など雨水の溜まりやすいものが発生源に挙げられます。水が溜まる場所はボウフラが発生しやすいので、不要物は撤去するか、水が溜まらないように穴を開け、植木鉢は受け皿の水を1週間に1回は取り替えましょう。またビニールシートはくぼみができないようにかぶせましょう。殺虫剤の効果は一時的。殺虫剤を使った成虫の駆除は一時的な効果はありますが、長続きはしません。また、殺虫剤の使いすぎにも気をつけなくてはなりません。殺虫剤はあくまでも補助的な利用にとどめ、ボウフラの発生しない環境を作ることが積極的な蚊の防除の秘訣です。草刈りも効果的。ヤブや草むらは蚊の成虫の住処になります。雑草は定期的に刈り、樹木は適切に剪定して風通しを良くしましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844。